ヒデのリトルラジオ第562回。皆様ご見解でしょうか。ヒデのリトルラジオ第562回、収録をしております。本日月が変わりまして9月の2日、時刻の方は9時40分、その頃からとなっております。今週台風が通過するというような、そんな情報が出てますけれども、備えはいかがでしょうか。今回も、お会いいたしますのは私ヒデと
竹井です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
あさってしあさってにかけてというような予報になってます。9月の4日5日火曜日水曜日、このあたりが、台風21号が、今の予想ですとですね、予報の中心円の真ん中ということですと、本当にこの辺りが直撃状態、というような、そんな進路になってますけれども、まだまだこれは非常に強いというね、そういった形容詞がついているぐらいの台風ですので、地盤の弱いところとかね、あとは、水水害等々、用心しないといけないっちゃ用心しないといけないんですけれども、台風21号ですね、現在はまだ、南の海上の方にいますけれども、今言いました4日そして5日の未明にかけて、またこれ夜中に来る感じですかね、日本列島をというようなことでございます。ただ秋の台風というのは意外と足が速い、速度が速いという台風ですから、時間的には多分短時間だと思うんですけれども、それでも上流で降った、雨が、集まって下流で思わぬ時間に氾濫するなんてこともありますし、ニュースなんか見てますと、この辺りの、大きな台風被害というのがもうかなり遡って、伊勢湾台風みたいな、そんなのをちょっと引き合いに出して、ニュースで紹介してたところもありましたけれども、とにかく、火曜水曜ちょっと気にして、過ごしたいなと思いますけどもね、ハケミさん。
あ、そうなんですか。台風来るんですか。
台風ですよ。
大変ですね。
ただこれ通り過ぎますと、また北日本を中心にですね、いわゆるフェーン現象という、また38度とか低い度みたいなね、そんな暑さも一時的に戻るということですから、なかなか9月に入って秋というような雰囲気にはなかなかならずに、残暑というような感じで厳しいですね。
でも今月って月曜日が2回祭日なんですよね。
ほう。
16、17が日月で、23、24も日月で連休なの。で、土曜日お休みの人の有料企業にお勤めだと3連休2回あるよ。すごくない？それも後半だから天気落ち着くといいんですけどね。
ハッピーマンデーが絡んでの月曜日ですね、多分ね。
そうかな。17って敬老の日？なんだろう。24は秋分の日？
23が秋分の日なので振り返りになると思います。
なるほどね、すごいね。有料企業にお勤めの方は3連休2回ありますね。
台風の卵というのもまだまだ、これ今21号の話ですけども、それよりもまたさらに、卵がちょっとポコポコできてるような、
秋は台風シーズンですからね。
確かにね、あとはちょうど稲刈りのシーズンにも若干ぶつかり始めますからね。
だから早めに買っちゃわないとしょうがないですよね。
稲のみならず収穫のシーズンにも入ってきますから ね、果実関係やってる方とか、
もうスーパー半袖で行くと寒いよね。
どうし
てもさすがにね、昨日行ったら寒って感じだった、
さて、そんな収穫のシーズンに入るわけですけれども、収穫といえば今週ちょっと話題になりましたのは、北の方ではサンマが大量ということで。
サンマ大量って言ってたじゃない、私先週さ2尾で600円したって言ってたっけ、初物 でさ、テレビでサンマ大量って言ってるけど嘘やんとかって思って
嘘ではない、
どこが潤っとるのとか思って、昨日スーパー行ったら昨日2尾で300円だったんで、あ、庶民が買える価格まで一応初物で2尾で300円だったらね、
はい、
あ、落ち着いてきたわと思って買わんかったけどね。
関東近郊の市場ではだいたい1尾100円ぐらいまた下がってるようですし、
氷で、
はい、
あ、そう、
あとはその水揚げされてる北海道の方の漁港では、はい、初めてニュースで知ったんですよ、振る舞いサンマっていう言葉があるそうで、
ただで振る舞うの、
はい、
配るの、
はい、
生で生のまま焼いたんじゃなくて、
つまりもう
その
漁港で処理しきれないぐらいの量らしいんですよ。
そのまま出荷できないので
、だからそれをた、まあ、普通は冷凍とか保存するんですけども、
う
ん、それを完全にもう上回っちゃってて、
あ、そんな許可オーバーなの、うん、
を今かけてるとか、そんな話で
許可制限かけてるんやったら、そうだ、余るもん出てこへん、
だから取って帰ってきちゃうじゃないですか、それかけるまでは。
あ、そんなに取れてるの、
はい、ですからもう近くの方とか来てもらえれば振る舞いサンマっていう風で好きなだけ持ってってくださいみたいな、そんなことをしてるそうですよ。
あ、そう、うん、生でもらっても困るしねみたいな、あ、内臓取ってさ頭落としといてくれへんとさ、いやいやいや困るぜ、そんな一尾もらってもみたいな。
だからね、そういう風に加工にどんどん回せばいいんだろうけども、うん、それも追いつかないぐらいの、
冷凍ができないっていうのが残念よね、うん、冷凍しときゃ儲かるのにね。
サンマの開きとかもね、うん、まあ、加工としては美味しかったりするんでしょうけど、
まあ、なんか加工しないかんからね、はい、
その
さ姿のままそのバーンって冷凍庫ぶち込んどけんやん。
だからそれをもうキャパがオーバーしちゃったんです。
ああ、冷凍庫がないってこと。
そうそうそうそう、それ以上に取れちゃって、
へえ、大変だね、うん、
大変なみたいですよ。
まあ、でも美味しそうだったけどさ、北海道のホタテの方が美味しそうだったから、うん、サンマよりホタテ買ったんだけど、うん、じゃあ買ってくればよかったね。
これもあれらしいですね、やっぱり気象と深く関わってるそうで、
はい、
冷たい海流が好きなのでサンマっていうのは、はいはい、それがかなりその北海道の一部にはかなり集まってきてて、そこにもうサンマがギュッてまとまってるみたいなこともちらっと言ってましたけども、
へー、
うん、なかなか、今年はと言っていいんでしょうかね、まあ特に今年に関しては天候とか、ね、気温とかというのは、まあ、我々本当に振り回されたそんな夏だったわけですけれども、
はい、
まあ、このまま9月も、ね、こういった台風ですとか、
まあ、とりあえずさ稲とか果物の収穫終わってから台風来てほしいけどね、うん、
できればね、
できればね、
はい、そんな、9月に入りました1週間だったわけですけれども、8月後半またいろいろと、世間はいろいろとにぎわしかったわけですが、まずは残念なお話から訃報が届きました、皆様もご存知の通り漫画家さくらももこさんが死去ということで、あまりにも早い、ね、年齢で、まあ、乳がんということだったみたいですけれども、
はい、
53
歳って言ってた ね、うん、私たちもじゃ あと何回かぐらいでね、53って言ったら ね、
ほぼマスコミに顔などは出ないという出してはいなかったので、各ワイドショーですとかニュースでは顔写真というのはほとんど出てないんですけれども、オールナイトニッポンの、ね、パーソナリティをちょっとだけこう特別に務められてて、
あ、そう、
その時もやった時話題になってて、あまりにもその、ちびまる子ちゃんの声やってるたらこさんの声とそっくりで、
はい、
でタラコさんがゲストで来てたんですよ、
はい、
そうすると2人で喋っててどっちかで語り口調も似てるのでどっちがどっちか分かんなくって、でさらにそこにイルカさんが来て余計分かんなくなったっていうね、かなりカオスな番組を伝説を残してるんですけども、はい、
いや今日ですね、うん、この辺の東海地方では夕方の6時から日曜日の夕方6時からちびまる子ちゃんのアニメが放送されてるんだよね、うん、今日見たんです。
全国的にですけどね。
え、全国的に一緒なの？
はい。
今日何十年かぶりに見たんですけど、はい、めちゃめちゃ面白いね。笑い転げとったんやけど、はい、なんでこんなツボにはまるこの間とかさ、うん、なんか面白くって、うん、いや、私が見た昔のちびまる子さんとこんなんやったっけって一緒に見てた人と、なんかちょっと進化してないみたいな、お互いにもう何十年かぶりに見るみたいな感じで、何これとかって言ったら、もう一人の人が、アマゾンプライムで昔のちびまる子ちゃんこれとかって見せてくれたんで、うん、わ、iPhone 便利とか思って、あ、なんかでもちょっと色が違わない、私たちブラウン管で見てたかしらなんてさ、トンチンカンな会話してたんだけど、うん、でもね、何にも考えず見てたらめちゃめちゃ面白かったんだけど、うん、毎週見ようかしら。
いや、まあね、本当にこれだけ長寿の番組ですし、
ね
え、いわゆるそのサザエさんへの流れというのもあって、まあ同じこうファミリー、 アニメではあるんですけども、はい、まあ、あのサザエさん毒がないの、
そうだよね、
ね、そういったアニメの代表格、まあ、ちびまる子ちゃんそれに対して、まあ、ある意味その子供目線からの毒気がちょっと含んでるような、はいはいはい、はい、まあ、それでキャラクターがね、花輪くんだろうなんだろうっていう、かなり立ってて、そちらにもすごく人気はあるのは、まあ、こんなこと今更言っても、皆さん当然知ってる話だと思うんですけれども。はい。まあ、ずいぶん前に話をしたような気もするんですけども、私とこのちびまる子ちゃんの出会いというのは、相当古くてですね、
はい、
私、高校の時に、まだちびまる子ちゃんが連載をしてる時に知ったんです。
今、はい、連載してないの？
もう、全然してないですよ。
あ、そうなんだ。
はい。リボンで連載をしてたはずです。で、リボンを買う勇気はなかったので、
はい、
友人の女の子に借りて、それを読んだりとか、で、私、うち全部単行本揃ってるんですよ。一巻から、ちびまる子ちゃん。
ほんと、はい、じゃあ、老後の楽しみで読むわ。
多分、すべて初版で買ってるはずです。
あ、そう。
はい。ですから、アニメになる当然、全然前から、まあ、教えてもらったのも、当時 の知り合いだった女の子に教えてもこれ面白いよって言って教えてもらってでかなりハマって読んでたっていう記憶がありますけどもね、うん、だから逆にそのアニメになった頃にはもう自分の中ではもうちびまる子ちゃん消化しきれてたんで、
はいはい、
あやるんだぐらいの感じで見てたんですけども、まあ、それにしても、今明美さんが言った通り今ねこうやって普通に見ても面白い作品ですよね。
面白かった、うんうん、なんかゲラゲラ笑っちゃった、
うん、なかなかそういった意味ではエバーグリーンな作品にはなってると思うんですけども、我々この岐阜というところに住んでまして、さくらももこさんとのつながりというのは、あまりこの一般のワイドショーなんかでは、報道されてなかったんですけども、今もまだやってますね、郡上八幡の郡上踊り、
はい、
で有名な郡上八幡、
はい、
ここにですね、さくらももこさん、去年か一昨年くらいだと思うんですけど、プライベートで遊びに来られた時に、大変にこの郡上という街を気に入られまして、誰に頼まれたわけでもなく、GJ エイトマンというキャラクターを、
はい、
創作しまして、で、まあそちらから、まあ有志が集まったのかな、ちょっと細かい話ごめんなさい、きちんと調べてないんですけども、YouTube の方で、この GJ8 は、この GJ というのは郡上の G の J で郡上ですね。で、8は8ですね。で、万で8万。郡上8万で GJ8 万。まあ、グッジョブみたいなところも兼ねてたりするんですけども、こんなキャラクターを、創作しまして、ね、それで、まあ、アニメというか、YouTube では何作かもうアニメになって、
あ、そうなの、
はい、誰でも見られる状態になってます。で、そのアニメはその、まあ、有志の方が作ってるのかな、まあ、当然プロの方が手が入ってるんだと思うんですけども、郡上八幡に来たことがあれば誰もが見たことのある風景、川吉田川だったっけ、
はい、
の風景とか、まあ、街並みとか当然、郡上八幡の踊りの風景とかっていうのがいろいろ1話ね多分10分ぐらいのお話だと思うんですけども、そんなアニメもにもなってまして、去年一昨年郡上八幡の徹夜踊りたの
一昨年ぐらい、
うん、に、ちょうどね八幡のその踊りの時にもその GJ8 マンのブースみたいなね、
はい、
キャラクターショップみたいなのも出来上がってて期間限定みたいな形で、はい、大々的にこう売り出してはいたんですけどもね、うん、そういった意味で、この岐阜郡上八幡も大変にこう好んでいただいた、さくらももこさんだったわけですけども、うん、ちょっと本当にあまりにもという感じで
ね、うん、お金があっても病気治せれんのやなと思って、
うん、
残念やね、
まあ、さっきのちびまる子ちゃんによく出てくる西城秀樹さんもね、はい、そういったことで、つい先日亡くなれたばっかりで、まあ、その後を追うようにっていうとあれかもしれませんけれども、ちょっと立て続けにあっただけでにやっぱり一報聞いた時に声に出てって驚いたのは、
うん、
これは西城さんに続いて2人目だなと思って、はい、そんな
ことをね、いやだからさ、うん、私たちも、まあ、年を取ったおかげで昭和のスターがみんな順々にいなくなるわけよ、
うん、
ね、でちょっと前までは私たちがあまり記憶がないような昭和のスターたちがお亡くなりになってたんですけど、やっぱ年を取ったがために、うん、すごいなんかなんていうの、え もうみたいな、なんか私たちよりちょっと年が上の人たちがお亡くなりになり始めてるから、ちょっと衝撃が大きい。
そうですね。
昭和が終わって、平成ももう来年で終わろうとして、新しい元号になってみたいな感じで、で、まあやっぱ自分たちも年取ったんだなとかって思うんですけどね。
はい。
なんか次から次へとね、お亡くなりになるし、今の医療でもさ、やっぱ早期発見とかできないと治せないんだね、と思って、お金あっても治せれんのかとか思ったり、残念ですね。
まあ年齢がね、年齢って本当近いだけにね、ちょっと、そういった意味でもショックは大きいですしね。
うん、うん、そう思うとさ、健康な私たちってありがたいね。
もうね、
今のとこはね。
はい、ということで、心からお悔やみを申し上げたいと思います。さあ、そんな、まあ、訃報が届いたわけですけれども、そうですね、今言った健康というところで、病院というところで、これも岐阜の病院が少し世間を賑わしております。皆様もニュースなどで見られたかと思いますけれども、岐阜市にあります Y&M 藤掛第一病院という病院で、エアコンが故障した部屋で、入院していた80代の患者5人が死亡したという問題、一部の患者が、まあ、岐阜県警の司法解剖が今行われまして、熱中症にかかっていた可能性が強まったということが、現在、判明したというところまで来ております。はい、明美さん、こちらのニュースは、
まあ、最初に老人医療専門の病院でって聞いて、患者さん預けてる家族が、いや、認知症の家族を見てもらってるっていうのを聞いて、ああ、まあ、最後の行き場のない人たちをね、入れる病院なんだなってそこで思って、まあ、エアコン壊れて修理1ヶ月って言われると、私たちは家庭用のエアコンみたいなのを思い浮かべるからね、
うん、
そんなすぐ買い替えればいいやんとかって思うけどああいうちゃんとしたビルのエアコンの業務用っていうのは、やっぱり常日頃メンテしてないからね、壊れたって言っても直せないわけなのよね。で、メンテもしてなかったんでしょ、定期検査とかも。で、いきなり院長のね、インタビューも見てても、うん、誰か他の人が出た方がいいんじゃないかっていうようなお粗末な感じでね、え、うん、なんかこんなに暑いのにエアコンもないままっていうのは、気持ち的にはすごいお気の毒だと思うし、病院の対応ももうちょっとできたんじゃないかと思うんだけど、その病院がどういう病院であるかっていうのが分かれば分かるほど、お金なかったんかなとかって思うし、
はい、
仕方ないよな。でも自分の家族がそんな状態で死んでったら、やっぱ文句言うよなみたいな。でも行き場のない、自分で介護もできない人を見取ってもらったんやしなとかって思うと、まあいろいろと複雑な思いですよ、うん、なんかなんていうの、老人医療の闇、
うん、
というか奪捨て山っていう、みんな表現はしてたけど、結局そういうことでしょ。
まあこの藤掛第一病院、場所としましては本当に柳瀬の一本裏というぐらいの感じです。町の岐阜市の本当中心部、にあります藤掛第一病院。まあこれ Y&M っていうのはね、近くに山田病院っていうのがあって、それとくっついたね、Y&M っていうのがついたのかなと思うんですけど、ちょっとごめんなさい、そこはっきりしないんですが、古い病院です。藤掛第一病院という、もう藤掛病院自体が。
あ、だって映像を見たら、まあビルは古いもんね。うん、
で、第一ってありますけども、通りを挟んで、この通りはかなり細い通り。車が1台、
あのテレビカメラがいっぱいいたところでしょ、
はい、すれ違えるのがギリギリぐらいの、割と生活道路。そんな道路を挟んで第二病院があったはずです。出来上がったのは本当に私が、どうだろうな、小学校とかそんなような頃だったぐらい、ちょっとはっきりはしないんですけども、
その時からあの建物、
うん、それにしても古い建物だと思います。中に入ったこと、最近ちょっと全然行ってなかったんですけども、しばらく前に何度か行ったことあるんですけども、内容は、まあ、やはりそういった設備、まあ、外装とかそのあたりも含めて、かなりこう年季が入ってるなという感じは否めない、そんなような病院でもあります。今時のね、例えば大学病院の綺麗なところとか、
はいはい、
新しくできた病院っていうのは割とやっぱりその廊下がこう広く作ってあって、はい、いろんな機材なんかのね、そのいわゆるなんていうんだろう、こう 動線、人の動線が、ね、うん、はい、きちんと考えられている、まあ、幅だったり手すりだったりそういうようなものがきちんとしてるんですけども、やはりその後からつけていったというところもあって、ストレッチャーは多分2台ギリギリすれ違えるかどうかくらいの、
そんな細いの、まあ、昔の企画だよね、
気がしますけどね。まあ、建物自体そんなところです。でこの病院どんな病院かと言いますと、今言いましたように、割と老人介護とかそちらの方に、まあ、重視をしているというか、他の病院で、入院がもうできないという方を、まあ、引き取ったりというような、うん、そんな面倒を見ているという意味では、そういった、ね、あの方々をこう面倒見ている、ご家族からすればとてもありがたい病院、
は
い、大変に、そういったどうしても自分たちで、介護ができないという時に、まあ、こちらの藤掛さんの方でお世話になっているという方は何人か聞いたこともありますし、知ってもいました。ただ、今回この藤掛病院の対応というところでかなりお粗末だったなとは言わざるを得ない。まあ、先ほど言った、皆さんも見られたかもしれませんけども、院長のインタビューが、流れましたけども、本当にその場をやり過ごしたいがために、本当に前の道に出て、道路端で、数人の記者に囲まれて、言われたことに割と、まあ、素直にというか、まあ、その場の言葉で、対応していた。で、まあ、中にはその暑いところがいいからっていう方はそのままにしておいたとかね、そんなような、ともするとこう言い訳とか言い逃れに聞こえなくもないような、そんなインタビューの内容だったというのは、まずはちょっとミステイクかなと思いますし、そして、まあ、そもそも、このエアコンが壊れた時点での対応というのが、してなかった。まあ、一部扇風機などを入れたみたいなことは言ってましたけども、この岐阜の8月のあの暑さ、ね、全国的にも1位2位というような、そんな暑さの中での、この病院の室内がどうだったかと考えると、そんな、ね、扇風機で間に合うのかということもちょっと考えられない、
まあ、
対応自体がね、
まあ、あっても焼け石に水というか、うん、まあ、だって室温が下がられないんだから ね、
あとあのこれ出てきてないですけども、働いてる、まあ、その看護師さんなんかも大変ね、
いや大変だったと思うよ。だから別に医者なんてそういないんじゃない？
いや、いないわけじゃないんですけど。
いないわけじゃないんだけど、数人しかいないし、看護師とかも少ししかいないんじゃないの？よくそんなところで仕事しとったわとは思うけど。
ね、まあそういった方ですから、まあ例えばヘルパーさんとかもね、いらっしゃるでしょうし、うん、そういった方にとってもかなり過酷な状況だったのかなと思って、ね、まあこれは邪推かもしれませんけれども、思ったりもします。まあですから、その、鋼材というところが入り混じれちゃってるので、なかなかこう一方的にこう悪者っていうところが難しいには難しい話はあるんですけども、
いや、 やっぱり単純にエアコンの常時メンテをしてなくって故障した時にすぐ対応しなかったっていう意味の、
うん、
意味では非常によろしくないと思うよ、うん、やっぱりそれはダメだと思う、うん、でもいる人たちがもうこの病院は最後のついの住処ですってことをホームページに書いてるらしいから、だから病院なんだけど病気を治して退院させようっていう患者はいないわけない、基本的にね、もう余命をそこで過ごすしかない人ばかりがいたっていうことない、うん、っていうことで対応が遅くなった、うん、って思ってるんですけど、
この5人の方々、基本的にはまあこの藤掛病院で死亡診断書というのが発行されて、まあ、全て病死という形での死亡診断ではあったんですけども、まあ、今後こういった捜査調べが進む上で、熱中症の疑いが出てくる場合は熱中症による、死亡ということも含めて、そうなると今度は、業務上過失致死というところに問われるんですけども、
はい、
ただこれ場所が病院というところのだけに、うん、未必の故意というのが、考えられて、そうなってくると殺人罪というのも適用も十分視野には入ってくるというね、かなりちょっと大ごとな話にはなるんですよね。
となるともうその病院自体の存続も危うくなってくるわけじゃない、
うん、そういうこと
です。ということは地域でもう受け場がなくってどこにも引き取ってもらえなくって、うん、預かってもらってたような人たちはもう行き場がなくなるということや、うん、っていうなかなかね真っ黒黒というかグレーというか結構ね、うん、 どうすればいいのって困る人は、今回はたまたま転院はさせてもらったけれども、今の病院ってさ、長期の入院はさせない方向じゃない。はい、すぐもそうしないと診療報酬とか点数が下がるんだよね、多分。うん、だからとにかく退院させることを、進められるから、うん、そんなさ、行き場のない人たちをたまたま転院させてもらったけど、今後出てくる行き場のない人たちは、今までだったらじゃあ最後藤掛さんで扱ってもらえたけど、でもう今後そういう病院がなくなるわけだよね。どうすんのっていうこと。
まあこちらは藤掛病院に限った話じゃなくて、いわゆる老人介護ですとか、まあこういった高齢化というところの問題に、大きな問題になってくるわけですけどもね、うん、今言ったように、介護、要介護がね、かなり進んでいて、自宅介護ができないような方々というのが、病院での入院ね、または併発して病気がまたあってとなると、その病院での入院ですけど、そこで長期はできないとなれば今度転院ということで、はい、いわゆるたらい回しのような状況も、まあ、現在実際行われていると聞いてますし、
実際たらい回しなんてされてるだろうし、とにかく退院させることが宿命みたいな、そういう診療報酬の点数制度に変わっちゃったわけなんでしょ、うん、だからさ、自分の家族をここで見ててもらって、もう余命は長くないとは分かりつつ、エアコン壊れて熱中症で死んだって聞かされると、カチンってきて、どうしてやねんって言いたくなるよ、うん、自分がその立場だったら。
ただね、まあ、だから難しいよ。病院の遺族の方々は病院に対してそういったクレームしてないって話なんだよね、
やっぱり、
うん、
テレビに出てた人たちはなんか言いたげだったけど、うん、そりゃ言わないよ、
うん、まあ、だから遺族の方からの訴えというのは特にこう表立
って
出てないと聞いてます
けど、ね、でもこれがさ、表出たのは誰かが、
いや、だからこれだけ短期間にこれだけ一気にってなったし、で内容を聞いたらクーラーが壊れたそのままになってるっていうことがあったので、まあ警察の方がおかしいんじゃないかっていうふうで捜査に入ったみたいなんですけど、
誰かが言ったんじゃ、言ったんじゃない
ではないみたいですよ。
言ってないの、うん、もうじゃあさ、遺族の人が何も言わないんだったらさ、その病院は潰さない方向でお願いできないでしょうかっていう、エアコンは直してもらわなきゃ困るけどっていう。だからさ、なんていうの、日本ってただひたすら延命処置させるじゃない、
うん、
お年寄りとかでも、でそれで、ね、高齢者医療にバンバンバンバンお金かかって、でも国の方針としては早く退院させろっていうことなんだけど、当然行き場のない人出てくるよね、うん、今後どうするのっていう、うん、そこのさ、闇の部分をクリアにしないと同じようなこといっぱい起きるよね。でそこの病院だってさ、ちゃんとしたさ、診療報酬とかもらえてたらさ、エアコン直したりとかさ、設備投資もできるんだけれども、それさえ全くしてないっていうことは、そんなにやっぱ儲かってないわけでしょ、
うん、
って思うんですけど、これは日本全国で起こる闇の部分ですよ、
うん、今現在、まあ、そういった高度医療ができるようなね、新しい病院各地で立ってはいるんですけれども、
それはそれ
と別に、こういったいわゆる、建物自体のそういったなんて言うんだろう、インフラ的なものが老朽化してて、はい、うまくこう新しく回転させてない病院っていうのもたくさんあって、
それはたくさんある、
で廃院していくという病院も多くって、うん、でそれは病人数が多い少ないに関わらずみたいなところもあってね、このあたりというのは、まあ、我々も聞きかじっただけの話で、まあ、これこんなネットラジオだからこんな、ね、憶測で話はできるものだと思うんですけども、多分実情はまたなんか別なものもあったりとか、いろいろと問題は他にもあるのかもしれませんが、うん、ただ聞きを読んでる話で見ると、うん、闇は深いのかなというふうに。
それ闇は深いよ、うん、だから最初は一方的にそんな病院、エアコンもこう直せないような病院って一方的にみんな叩こうとしたけど、まあでも内情を知るとね、うん、っていう、なんとも言い難いよね、うん、
まあ、ただ本当に先ほど言った、確かにこの藤掛第一病院というのがなくなったりとか、まあ、閉院、ね、などするとかなり困る方も随分大勢いらっしゃるんじゃないかなというのは、はい、
これからも発生するかもしれません、
はい、という、またちょっと不名誉なことで岐阜という名前がニュースで取り出されておりましたけれども、はい、あとは明美さん、何か今週気になることなど。
いや、ちょっとじゃあ暗い話続いたんで、
はい、明るい話なんですか。
いや、明るいっていうかね、はい、初めて見た衝撃があったんですけど、うん、セパタクローって知ってる、
はい、知ってますよ。
知ってる、
はい、
なんで知ってるの。
いや、割と新しいスポーツとして有名な
いやだってさ、バレーボールみたいなコートで、はいはい、手使わずに足とかで蹴って、はいはい、プレーしてるのよ、はい、今さ、あのアジア大会やってるじゃない、はい、全然話題にならないアジア大会、うん、なんでメディアアジア大会もっと追わないのかわからないんだけど、アジア大会でさ、日本人結構メダル取って活躍とかしてるじゃない、うん、あの水泳の子とかは取り上げられてたけど、各スポーツ種目で結構いい成績残してるじゃない、はい、で NHK が夜にそれのあのハイライトみたいなやつやってて、たまたま見たんだけど、このセパタクロ、
はい、
衝撃受けました。
そうですか。
いやー、こんなマイナーなスポーツでも日本代表おるんやわと思って、うん、これ東南アジア発祥のスポーツなんで ね、 いやびっくりしました。皆さんセパタクロをググってください。
竹で編んだボール
です。はい、今はプラスチックでできとるんやと。
あ、そうなんだ。
今はもうプラスチックなんやと、うん、
まあ規格がきちんと しないん
ですよね。そうそうそう、そういうことだと思う。
まあ反発力なんかも含めてね、
うん、
はい、こちらを、まあ、バレーボールのようなネットがこうお互いに、ね、挟んであって、はい、そのボールを手を使わずに足でこう蹴って、まあ、トスしたり、
はい、
そしてシュートしたりというね。
そう、うん、すごいアクロバティックで ね、うん、でね、結構ねスリリングよこれ、うん、もう衝撃受けちゃって、いやこんなスポーツがあって、なんでこんなしわけのわからんスポーツ日本人がやっとって日本代表がおるのとかってね、うん、いろんなことで衝撃を受けたんですけど、
もうパッと見るとスポーツよりもそういったショーを見てるかのようなね、
もう格闘技みたいだよね、はい、でもね、東南アジアで各地で9世紀頃から行われてる球技を元にした近代スポーツなんやと、うん、でね、日本での競技人口1000人ぐらいらしいんだけど、まあ、関東中心なんだって。活動してる人たちは、はい、1000人の中から選ばれた代表やっぱ、まあ、新しいスポーツは代表の道が近いね。
言ってみれば日本だって旧世紀ぐらいだったと平安とかで、あの蹴鞠っていう文化がありましたんで。
あー、でも蹴鞠はさ、もうちょっと優雅じゃん。
いやいや、
パコーンパコーンって。なかなか、いや、こんなさ、なんか体斜めにしてさ、シュートとかってやらないじゃん、蹴鞠は、まあね。いや、それを思ったらなかなかね、ハードなね、スポーツなんだけど、はい、いや、面白かったですよ、うん、これ日本の代表は銀メダルなんかな、うん、すごいよね。
はい、
あの男子は銀メダル、
はい、
いやだからさ、いや世の中知らないスポーツいっぱいあるわと思って。
もう本当にね、
セパタクロ、
はい、
アジア大会の、
はい、
ね、
アジア大会大変盛り上がって、日本人選手ね、いい結果たくさん残してますし、ここ最近のビッグニュース的なものだと、まあ、400メダルリレーなんかでね、男子が優勝、
ほうほう、
はい、金メダル取りましたし、あとはバドミントンも頑張ってましたしね、はい、まあ、あのアジアという枠で の大会ですからね、
はい、
そこでのこう切磋琢磨というところで、日本が、ね、かなりこう好成績を残してますけども、まあ、対して、ある一部の国からはこうクレームがついて、
なんで
座り込んだりしてね。
あの国はね、スポーツをやるあの正々堂々さがないでダメだし、サッカーの何あのラフプレーひどいよね。暴力サッカーなんて大嫌い本当に。
まあそんなところも、こう技術がね、まあいわゆるそのカメラとか、はい、そういう技術が発達すればするほど、
うん、暴力プレーはガンガン拡散するよね。そうそうそう、あの韓国選手の暴力プレーもガンガンあのツイッターとかで流れてきて、こんなひどいことやっとるんかいと思って。
国の名前ぼかしてるんですから、
わかるじゃんみんな、
まあ、いい
ていうかさ、あれってうちの FC 岐阜の長沼選手言っとったやつ。
そうですよ。
あ、そうなんや。
多分ね、
多分そうなんやね、はい、へえ、別にうちの選手じゃなくて借り取るだけやけど
ね
平たく言うけどね。
はい、そんなわけでね、アジア大会スポーツね、まあ、そんな風に知らないスポーツもたくさんやってますしね。
セパタクロ、
うん
うん、
なかなか見応えありますよね。
見応えありましたよ、
はい、では前半の、ヨタ話最後、まあ、スポーツの話がありましたので、これもしとかないといけないのかなと思いまして、またパワフラハラパワーハラスメントの問題で、18歳の少女が訴えを起こしております、体操女子体操の
新体操じゃなくてただの体操なんやね。
体操ですね、はい、まあ、その18歳のコーチの男性が、まあ、こう暴力を振るったことに対して、そこを外して、自分たちのね、協会側の、まあ、もっと言うと旭化成のね、
朝日生命。
朝日生命か。失礼しました。
朝日生命さん、気の毒やね、あんなに名前バンバン出されてね。
まあ、でもそれを飼ってるわけですから。
まあね。はい、っていうかさ、あんな太っとる人がさ、体操教えてくれるってちゃんちゃらおかしいわって感じだよね。
いやいや、それは関係ない。
そんな太った人間が体操って何よ、みたいな。
それは関係ない。
いや、関係あるでしょ、みたいな。
全然関係ないです。
いや、だってさ、説得力なさすぎじゃん、あんな人がさ、うちでやらないとか言ったって。いや。ダメでしょ。
全く関係ないです。いや、そこの体型は食いつくとこじゃないです。
いや、みんな言ってたよ。
いや、
まあ、あれはあかん。
現在も、まあ、この競技状態に入ってますしね。一応、まあ、第三者的なところが、また聞き取りしたりするのかな。
今夜って、高須クリニックの高須院長が早々にスポンサーになるって言って手を挙げても連絡取っとないで。
まあいいんだけど。
この SNS の時代ってすごいよね。フォロワーさんで彼女と連絡取れる人いないとかったら、サクサクサクって繋がって、もう連絡取ったから、スポンサードするよ、みたいなさ。どんだけ世の中進化したのとか思って。すごくない？
今年はスポーツ絡みのこの手の不祥事、本当に次から次へとといったそんな年になってます、なおかつ18歳の女の子であれですよね、我々から見ればね、言ってみれば
まだ18年しか来てないからね、う
ん、まあそんな彼女が、涙ながらに、あれだけの、まあ当然ね、どなたかブレーン的なものはあるんでしょうけれども、それでも、一人でカメラの前に座って、訴えを起こしたというところだけをね、こうクローズアップすると、うん、どうなんだというふうには見てしまいますけどもね。
まあ、先に行った方が強いよね。
うん、
まあ、でもさ、なんでこうやって次から次へとこうやって体操、あのスポーツ業界の闇が今年は明るみに出てくるの？まあ、なんで
出やすくなったってことでしょうね。それだけいいことだと思いますよ。
だからさ、どこのさ、業界もさ、君臨してる人たちは今まで散々甘い汁を吸ってきたんだね。
まあそういうことだね。
ね、
うん、
で、その利権構造がスポーツ業界でも崩れ始めてるってことなんだ。
うん、
なんかね、全然正々堂々じゃないよね。
うん、だからスポーツマンっていうものに対してあまりにもみんながさ、こうクリーンなイメージを持ちすぎてるというかさ。
いや、クリーンなイメージは持ってないけれども、一般企業よりも闇が深いぐらい汚いよねっていう。
結構意外とこうスポーツマンね、こういった大会で、トップのアスリートっていうと、なんか精神君子みたいなさ、
それは違う、
イメージを持ちがちじゃん、
うん、
ですけども、やっぱり日本のジャージ着て女会に行ったりするわけじゃん。
あ、バカだよね。じゃあ日本のジャージ着てくなよって言って、恥ずかしいやろみたいな。
あれはあの一応協会側が外に出るときはあのジャージを着なさいっていう話をしたらしい。
外に行くときあのジャージ着なさいって言って、そんなとこ行くなよみたいな。
そういうこと。
バカじゃないのみたいな。うん、だから常識がないかなって。
それを着なさいってのはそれは間違ってないよね。
だから外出しちゃダメって人
か
なきゃダメじゃん。
君たちは日本の日の丸ってのを背負って、外のプライベート
で、いや日の丸背負って回収されたら困るんですけど。
外を歩くときでもそれぐらいのプライドを持ってきちんとした対応しなさい、行動しなさい。そうじゃないとこの日の丸だからすぐにあなたは分かっちゃうんですよってことを言ってるにもかかわらず、
もういいよそんな国際大会やっても日の丸の着た服をあの試合会場以外で着るないって、恥ずかしいでって、うん、そんな回春とかされたらもう日本の恥やわ。
僕の選手が日の丸の服着て歩いてるかもしれないですね。
ああ、だからもうやめた方がいいって。日本を貶めようとする国の人たちが利用するかもしれんで、
はい、
かなわんね本当に。常識ってもんがないかっていうぐらい恥ずかしい話だよね。
で、ただ、川口チェアマン、今、バスケットの方のチェアマンやってますけども、が、ツイートしてたんですけども、まあ、それを、こう、写真に撮ったりとか、ね、そこの現場を押さえた記者、日本人記者に、それを見たんであれば、その写真撮ったりとか記事にする前に、一言かけてやめとけよって言ってくれればよかったのにって。
言うわけないじゃん、面白いネタだから。なんで言わなきゃいけないの、そんな飯の種でこんな面白い写真撮れるのに、なんでわざわざ注意しないか
の、
う
ん、はい、明美さんのおっしゃる通りだ
と。バカじゃないのみたいな。ちゃんちゃらおかしいわって。
よくね、あるんですよ。例えば、そんなことで写真撮ってる暇があるんなら、助けてやれよとか。
いや、人の命が、やばい時は写真よりも助けろと思うんですけど、うん、そんなさ、その記者だってさ、飯の種で貼っとってそれが撮れたわけでしょ、うん、何を言っとるの、その川淵さんとか。ちょっとピントずれとるね、やっぱちょっとおかしいって考え方が。
その全体主義的なところがさ、まだやっぱり残ってたりするんだろうな
と思
って、
ね、いやー、世の中知らんすぎるわそんな。はあ、お粗末やね。
あ、しゅうたけかい。まあ、これも功罪というかね、誉れもあれば汚れもあるという感じでね。 はい、
まあね、別に聖人君主になれとは言いませんけれども、うん、
確かに確かに
人としてやっていいことと悪いことと、うん、この時はやっていいのか悪いのかっていう、そんな判断もつかないような人間が代表になっちゃいけないじゃないのっていう。
やっぱあの東南アジアのあの辺のあたりってさ、そのいわゆる女性を買ったりっていう行為って割と日常だったりするわけですよね。
まあ、日本人から見たらさ、うん、後進国の国の女は買ったって平気やろみたいに思ってるわけだよね。
まあ、それがもう一つの産業になってたりするじゃないですか。
だからさ、プライベートで遊びに行くとのさ、日本の代表でさ、スポーツしに大会しに行くとのは違うでしょっていう、うん、
もうおっしゃる通りで、
そこがわからないの、うん、っていう。
ただやっぱりそういうのにこうハマりやすい状況であったのは間違いないんだろうなって。
行くでや、そんなとこ、はい、もう外出禁止やって、大会中はもう一歩もホテルから出るないって。うん、
そんなわけでして、今週の話題ざっとさらってみましたが、皆様はどんな話題お気になったでしょうか。いつもながら逃げて言っておきますけれども、我々ここで話してるだけのことですから、多分に間違っている情報やですとか、多分に憶測だけの話もたくさんあるかと思いますけども。
え、そうなの。
はい、 いいんですよ別に、それは俺たちの憶測で話してるだけだからね、はい。まあ、これをすべて鵜呑みには信じなくても結構ですよ。
なるほど。どれの話を。
すべてに関して。
はい、ファンタジーってこと？逃げ道作っておきたいの？
ね、あの、ほら、ちゃんとしたマスコミュニケーションじゃないよっていう話ですから、
ね。あ、まあ、まあそうね。
分かってるでしょうけどもね。
分かってますよ。その炎上とかしないから大丈夫。
はい。では、メールいただいております。メールご紹介していきましょう。こちらも、ちょっときな臭い話で、話題をいただきました。ホイホイさんからのメールご紹介しましょう。呆れた聖職者の存在というタイトルでいただきました。リトラジオお休みして満足感のない1週間を過ごしたホイホイです。皆さんこんばんは。
こんばんは。
はい、そんなこんなで早速話題提供です。ありがとうございます。今ローマ法王が窮地にあっています。最近キリスト教会で聖職者による性や虐待に関する問題が発覚しています。2018年5月、オーストラリアのカトリック教会最高位の、読めな、何だったっけ、枢機卿でいいのかな、すいません、まあ、最高位の方が、複数の性交の、性的な暴力で、訴えられる。同じく5月、チリの司教34人全員が児童虐待に関与したとして辞表を提出。同6月、ワシントンの、こちらも枢機卿が、性的虐待容疑で業務停止命令。7月、オーストラリアアデレードの大司教が、部下の児童虐待を隠蔽。8月、300人以上の聖職者が、子供への性的虐待があったとして、ペンシルバニアで報告書が出されるなどなど、つい最近のことだけでも点々点。ローマ法王に対して対応が遅れたとして辞任要求も出されています。聖職者の呆れた存在はカトリックだけではありません。タイで寄付金詐欺、自家用機を乗り回すなど豪遊生活をしていた僧侶がアメリカで捕まり、140年の判決刑。中国では最高位の仏教教会長の、アマさんですね、アマ僧が、性行為強要や信者から集めた資金の横領で辞任。日本でも長野県の善光寺でも点々ごたごたかと。宗教に携わる聖職者は潔癖な人間と我々は理解しています。信者に対する絶対的な指導者という立場を利用した最も悪質な行為です。日大のアメフトから次々と明らかになっている日本のスポーツ協会の問題に共通したこととも言えます。リトラジでは宗教に関してあまり話題になることはありませんが、今回はあえて訴状に載せてみました。ではではといただきました。ホイホイさん、メールありがとうございました。
ありがとうございます。
うん、まあまあ、なかなかこうキリスト関係のことというのはあまり訴状に載せたこともないかもしれませんけれども、まあ、仏教界のことはちょこちょこお話もしてて、
まあ、聖職者って大体やらしいでしょ坊さんだって生臭いし、そんなん信じる方がダメなんじゃない。
まあ、ここに来てよく言われます、いわゆる こう宗教離れみたいなね、はい、まあ、いろんな離れがあるので、
いやいやいや宗教離れって言うけれども、別に私たちお寺にも行くし神社にも行くし、何かあれば神頼みするし、うん、別に法事にあれば南無妙法蓮華経のあれ念仏読めるし、別に離れてないでしょ。
いやまあその自分から積極的に行くってことはまずないじゃないですか。まあ、
だから
観光的に行くことはあっても、うん、そこの宗教をこう経験な感じでお参りするってことはよほどなくなってしまったじゃないですか。例えば法恩公とかってもあったりするんですけど、
何ですかそれ、
わかんないでしょ。あのね、そういった仏教会とかの、こう会とか大きなこうイベントことがあったりするんです
けど、でも思うんだけど、日本人のこのファジーさが宗教戦争を起こさない秘訣だと思うんですけど、
うん、
あの宗教でいがみ合わないじゃない日本人は、うん、ああ神道なのとか、ああ仏教だけどうち何々派とか言っても別にそれで戦わないじゃん、うん、現代は昔はあったかもしれないけど、
まあ、だからその宗教に対して日本人というのは、まあ、今言ったようにある程度こう漠然とした感じで、うん、神様仏様というふうに、信じているところ胸はあるんですけども、
でさその今だったらキリスト教 の, そのローマ法王みたいなそのアイコンがないじゃんね、
うん、
空海とかさ言われてもさどちらさんとかさ、もうそんな感じなん仏教って、うん、あの高野山のダリアレさんの偉い人とかっていうのがいて、それを好きな人はいるかもしれないけど、日本全国の人たちが仏教のアイコン誰って言ったって誰やろねって感じじゃない？結局そこら辺がファジーだからいいんじゃないの？
まあ、あのそれもいいところもあるし、うん、逆にやはりそれでその宗教というのを深く理解できてないというところもあったりもします、ね、
しなきゃいけないのかな、まあ、だからさ、うん、そのどこどこのお寺さんの誰々がっていうその個別のそういうなんかいやらしい話とかはあるのかもしれないけれども、大きく見た時には日本人はやっぱないわけよね。でキリスト教はあのカトリックとかプロテスタントとかってなんかローマ法王がいてってローマ法王が来るだけでもみんな幸せになるわけでしょ。でも私たちさ別にさなんか別にその高野山の偉い人が来てもふーんって感じじゃない、
うん、
っていうぐらいの価値観の差なんじゃないの。
話を少し戻しまして、まあこのメールに基づいた話をすると、まあ、聖職者と言われる方々の不祥事が、まあ、かなり相次いで明るみに出てきている。まあ、これは先ほどざっと一覧を言いましたキリスト教会も含め、また中国やタイ、そして日本などでも、こう出てきているわけですけども、まあ、これもメールにもあった通り先ほどの、スポーツ業界にもねちょっと通ずる部分もあるのかなと
思うんだけどね。その人たちってあがめ立てられすぎてただの人間なんだけど、特別な人間で何やってもいいって思っちゃうんじゃない、
うん、
勘違いするんだと思うよ、うん、みんながその人にさ何々様何々様ってさどこ行ってもさすごいってあがめられるわけじゃない、
うん、
でしょ。だから勘違いして何やってもいいと思ってそういうことしちゃうんじゃない、
うん、まあ、こう我々もねこう深く信心している宗派があるわけでもなく、まあ、普通の一般的な日本人同様こうぼんやり神様には手を合わせ、あ神様があれば神様、
はい
ね、神社があれば神社、お寺があればお寺みたいな感じで、はい、本当に観光的な気分で、行ったり訪ねたりはするんですけれどもね、うん、ただこういった聖職者の方々の不祥事が伝えられるたびに、ああ宗教というのはやっぱりそんなものなのかという失望感しかないなという感じもしますし、これもその聖職者と言われてしまってこれはどうなのかなと思うんですけども、いわゆる先生教師の不祥事というのもね、はい、相変わらず
それは世間知らなさすぎなんだって。単純に、はい、勉強できて頭のいい子で世間知らない人たちが先生になってその学校という狭い枠の中で先生先生ってずっと崇め立てられるから勘違いするんだって。
まあ、今言ったその世間知らずってところに話を持っていくと、さっきのさバスケットの選手じゃないんだけども、はい、例えば、まあ、男ですからこういったことに興味があったりとかするのはわからんではないんでしょう、
はい、
ですけど、ただ一般的にこう世間を知ってる大人の男たちっていうのはそれの発散方法っていうのは日本はまあ良くも悪くもある程度あるわけですよ、
はい、
お金で解決できる場所っていうのはね、
はいはい、
でそういうところでまあ少なからず多からずそういったことで発散してまあ活力してる男性もたくさんいるわけですよ、
はい、
ですけどもまあこういった聖職者の方とか教師の方っていうのは そこを知らないのかなっていう話なんですよね。そういったところをね。
風俗に行かないってこと？
とか、ほら、生徒に手出したとかさ、子供にとみたいな、あるじゃないですか、よく。
だから別に、大人の女にはムラムラしないけど、子供にムラムラするんでしょ。
まあ、それでも今時ね、こう、インターネットみたいなものを使えば、それなりに、
まあ、いやいや、目の前に、目の前に生身のさ、可愛らしい子がピチピチピチピチ毎日会うんやったら、そっちに手出したいんじゃないの？っていう自分の欲をコントロールできない人がやってるってことでしょ？先生を。
ね。
そういうことでしょ？で、さらにそれに世間知らずで、その小さな中でしか知らないわけ、いろんなことをね。もともとさ、そういう子供が好きやから教師になったかもしれないしね。
セフももういら、いるらしいんですよね。
うん。
もう気持ち悪くてしょうがないんですけど。
だからそういう普通の目で子供が好きじゃなくて、偏ったあの目で子供が好きだから教師になってって子供を見てたいっていうのもあるかもしれない。
いるらしいんですよ、
ね。でもそんなん分からへんでね。
分かんないからね。
本当にね。うん、
まあこれが、まだまだ氷山の一角なのかもしれませんしね。ただ、まあ、こういったことが明るみに出てくる世の中になったというのは、まあ、悪くはないのかなと。さっきのスポーツも含め、どうしてもこういうのって闇に葬られてきがちな話じゃないですか。
今までだったら ね、このあのな、まあまあまあっていうその日本独特の文化だと、
ね、さっきのカトリックの教会なんかでも、うん、こう内部組織だけでこう粛々と、ね、
そうそう、
話がトントンで終わってったのがこう明るみに出てくるっていうのは、まあ、それは悪いことではないのかなと思ったりもしますが、まあ、ないに越したことはないんですけれども、はい、そんなわけで、ね、ちょっと読んでるだけでも気持ちの悪いお話ではありますけどもね。先ほどの性的なものうんぬみたいな、子供かどうのこうのってね、
ほう、
うん、全く、
まあ、いろんな人間いるからね、
まあ、
いるから、
まあ、そこは理解するんだけども、でもそこに行くのが理解できない。まあ、いろんな人間がいる、
ね、いろんな人間がいますからね、しょうがないよね、はい、それはね、はい、でも自分の子供の担任がそんな先生だったらどう考えるかって思うと勘弁してほしいよね。
ほいほいさん、メールありがとうございました。
ありがとうございます。
では続きまして、さとしさんのメールご紹介しましょう。ひでさん、あきみさん、リトラジファミリーの皆さん、こんばんは。
こんばんは。
まだまだ暑いですね。岡山のさとしです。はい、今日も朝から真備町へボランティア行ってきました。これは今日の、夕方にいただきましたメールですので、今日の日曜日、佐藤さんまたボランティア行ってきていただきました。今日は町内の自衛消防隊員の一人と二人で行ってきました。
ほうほうほう、うん、
誘ったら行くというので一緒に行くことになったんです。でもですね、台風が来ているせいか、暑くて、やっぱり流れる汗半端なかったです。今日はきつかったです。でも、まだまだボランティアは必要です。また行ってきます。というふうに、まずは、ボランティア活動、大変
ご苦労様で
ございます。ありがとうございます。
なんか仮設住宅作り始めたって聞いたんですけど、うん、ね、どうなんか、まだみんな避難所暮らしってことなんやね。
まあね、大半はまだ避難所だったり、一部町営とか市営の住宅をね、空いてるところに、
あ、
うん、まあそういったこと、転居する人は転居したりとか。
あ、そうだよね、うん、だからこんな暑い中皆さんご苦労してるんよね。
まあ、こういった大きな災害で避難所生活、ね、長期になってくると、やはりこう最初は、ね、1日2日1週間ぐらいのところは、まあ、我慢っていうのが人間できるものはあるんでしょうけども、これでもう2ヶ月みたいなことになってくると、うん、我慢が我慢じゃないというかね、なかなかその辺のストレスというのは、うん、想像以上のものもあったりもするでしょうしね。まあ、当然そういったところもケアは入ってはいると思うんですけどね、一時しのぎではないこうケア、そちらの方もね、そのこういったボランティアの方が 物量的にこう、ね、物を片付けたりするのももちろん必要なことですけども、避難されている方々のそういった精神状態のケアをね、うん、うまくやってほしいなと思いますけども、
まあ、でもまだまだあれな、家の中とかの手伝いをするのかな、うん、ボランティア作業ってね。
やっぱりこの土砂の災害っていうのは厄介みたいですね、見てるとね。
でもさ、相当乾いたんですよ、乾いちゃったんじゃない、
まあ、だから乾いてまた湿って人が入ってボコボコになってみたいなね、うん、やってもやってもってところはあるみたいですよ。
まあ、でもさとしさんもお仕事してボランティア行ってたと体休まらないから、まあね、ほどほどに
年、ね、まあね、
ほどほどに頑張ってください、
あとは、まあ、このマビションの方々、まあ、一部の方々はやはりこれはちょっと人災なんじゃないかということで、まあ、訴えを出してるみたいな話も聞きましたね。
川が決壊したやつ、うん、まあ、だからさ、今までの長い岡山県の歴史の中でやっぱりそんな河川の大きな災害はなかったんじゃない、うん、だから、まあ、だからその河川に重きを置いてなかったのかもしれないよ、うん、この岐阜県みたいにしょっちゅう海抜ゼロメートル地帯の海事とかが川のせいで氾濫したとか水使ったとかやっぱそういうのがあると昔から治水治水治水ってすごい治水には力入れててそのおかげで私たちは助かったわけじゃない、うん、だからやっぱ過去にそういう大規模災害がなくって、ま、なんとなく大きなことがなく来ちゃったら治水って大事なんだけどでも予算があったら回すところがやっぱりいろいろこっちだしとかっていうのもやっぱりあると思うよ。
その最初の治水の部分もあるし、うん、あとはその防災の呼びかけ的なところでかなり遅れを取ったんじゃない、そのいわゆる初動体制の部分
で。あの真備町の決壊状況ってさ朝切れて一気に水かさ上がったじゃない、うん、だからどうやって逃げろっていうのよっていう、
その予見がしきれてなかったところに対するこう責任問題とかね。
いやだってさその前にさあの上の苗で高なんとか川がもう切れたわけでしょ、うん、で下も切れたわけでしょ。いやだってあの急に一気に水か雨降ったのに逃げろって言ってじゃあみんな逃げたのって話は、
まあ、まあ、ほら津波の話と同じでいわゆる予見できたかできてなかったかっていうところが争点になってくると思うんだけど、うん、
へー、
うん、まあ
でもさ私たちだってこの治水ねずっと必死でやったおかげで災害合わなかったって言ってるけどでも実際この間も台風の時にあの避難とか出てたじゃない、うん、で動くかって言ったら動かないからね自分あここはまだ大丈夫かなとか思って
この前関東ねかなり雨ひどくって、関東じゃないのか台風だから関西の方かなどこかの町で避難の呼びかけがあってでも実際したの 3% だったみたいな。
そうあのこの間熊野川が氾濫したやつでしょ、まあ だからねえ台風が来るってテレビが散々言って今回も巨大今回も巨大ってこれぐらいの被害があって言ってでもコース見てて自分の家の方は大丈夫かなとかって思うと、まあ、行政は避難しろって言ってるけど、まあ、行かなくてもいいかなとかってやっぱ思っちゃうじゃん、
うん、だからやっぱりその自己判断というところで、
でさ、さらに夜が一番ピークになるって言うと、まあ、明るいうちに行っとかんと危ないわけでしょ。そうだね。で夜になってからなんて避難できないわけじゃん、危ないから。どうなってるか道もわからへんし、はい。って思うとさ、その、避難のタイミングってさ、なんか避難してバカだったねっていうぐらい早めに避難しとかないともう間に合わないわけよね。うん、っていう、だからやっぱ難しいっていろいろ。
この前、そうそう、シン・ゴジラをね、はい、テレビで見てまして、そこで、急遽農林水産大臣が、総理大臣代行みたいになったじゃないですか。はい、で東京のねあそこから全部避難させるのにそんな何日かかるんだみたいなことでわーわーやってる時にその総理あ名前忘れたあの俳優さんのこうセリフの一つとして避難って簡単で言うけど避難っていうのはその人の生活を全て捨てるっていうことを覚悟させることなんだよなっていう風に言ってたらボソって言ってたのがああ確かにそうだよな、
とりあえず通帳とキャッシュカードだけ持って逃げればいいわって話じゃないもんね、うん、全てがなくなる可能性もあるからやっぱり、うん、あの真備町のさなんかテレビに出てた人たちが親父がここに残るって言って聞かなかったとか年寄りが死ぬんだったらもうこのままこの家でとかって言って逃げないとかっていうのを聞くと、うん、やっぱりそういうことだよ、うん、だからさおいそれ避難って言うけどさ避難して全財産失ったらって思うもんね、うん、おったからといって別に失うときは失うんだろうけど、う
ん、はい、まあ話があっちこっち行ってますけどもとにかくボランティア活動、できる範囲で、よろしくお願いします。ありがとうございます。
ありがとうございます。
話変わって我らがファジアーノ、昨日はアウェー栃木戦でした。0対1勝ちました。県州ファジアーノの復活です。キーパーの金山選手良かったですね。アウェーの地でありがたいありがたい勝ち点3いただきました。6位プレーオフまで勝ち点4の差です。まだまだいけます。まだ諦めません。ただしチームサトシからは誰もいけてませんでした、はい。昨日ファジアーノの試合、まあ、ダイジェスト的に後半とかチラチラ見てましたけど、
はいはい、
うん、本当に堅守っていう感じで、かなり栃木、 攻め込んではいたんですけども、うん、まあ、本当にこうチームでうまく全部で、ね、守って、この勝ち点1、栃木のグリーンスタジアムだったっけ、
あ、芝ボコボコ、うん、なんであそこあんなに芝ボコボコなの、
あと雨が結構、ね、降ってて、まあ、かなりお互いのチームとしてやりにくい状況ではあったと思う。
雨の試合だったの昨日。
確か雨だったと思ったんですけどね。
まあ、でも良かったね、勝ってね。
汗で雨に見えたのかな。まあ、どっちにしてもそんなような状況で。はい。それにしても FC 岐阜さん、どうしたんですか。目を覚ましてください。頑張れなんちゃん、頑張れたけちゃん。我らがファジアの俺たちがついている。ん？頑張れファジアの俺たちがついている。それでは今日はこの辺で、また来週といただきました。サトシさん、メールありがとうございました。
ありがとうございます。
はい。そんなアウェーで勝利したファジアーノに対しまして、先日、昨日ですね、行われました FC リフは、こちらもアウェーで、
ホ
ームです。
ホームじゃん。
ホーム、長良川で、オミアルティジャを迎えての一戦だったんですけれども、残念ながらこちらは0対1ということで、オミアルティジャの勝利ということで。
なんと、クラブ記録更新しちゃいました。8連敗。はい、ラモスでさえ7連敗で解任されたのに8連敗したのに何も変わらないというこの凄さ、すごいよね。なかなかできんよ8連敗、うん。
まあ、ここで詳しい話をしてもしょうがないので、割愛はしますけれども、まあ、FC リフね、夏場にかなりこう選手の入れ替え的な感じが、ね、あったりもして、キーとなる選手、まあ、古橋という選手が抜けたりとか、まあ、それだけではないんだと思うんですけれども、い
や、キーマンが抜けたからじゃなくて、もう去年の最終戦5試合ぐらいでずっと連敗してダメだよなと思ってて、でたまたま今年の初めの方は古橋とかがなんかすごい大活躍して勘違いしてたんですけど、やっぱそもそもの根本的に難しいサッカーをやらせすぎてて、結果全く何にもならないみたいな、そんな感じ、うん、もうもっと現実的にもういいよ縦ポンでみたいな、で縦ポンでまんまま負けても、もしシュート打ってオフンゴールでも入りゃラッキーやないかって私たちはもう最近思うんですけど、それをできるフォワードさえもいない。大体誰が点取ってもいいようにとかって言ってフォワード使わないから、そういうガタイのいいフォワードさえいない、もうなんともならんすよっていうぐらい、まあなんだろうな。
いいですよ、詳しい話もしょうがないんで、うん、
だから、まあ、結局理想が高すぎてやりたいことをできる選手は揃ってないし、現実路線に戻そうと思ったらやりたいことがちょっとできそうな選手ばっかり揃えてあるから、通常の J2 みたいな縦ポン超カウンターサッカーもできるような選手がいないっていう、もう何も逃げ道はないみたいな、うん、もう今年はね、昨日ねオフンゴールで負けたんで、今までさ散々オウンゴールのおかげで残留できたのに、今回はオウンゴールを与えちゃって負けるから、まあダメなんじゃないと思ってますけどね。以上。
はい。何で話そう。まあいいや。そんなことで FC リフはちょっとチーム記録ワーストの方で
8連敗
更新してしまったというのが昨日の試合でございました。
なかなかできんよ8連敗。うん、
まあ、サポーターの方はかなりじりじりしてると思いますし、まあね、我々のようなこういったエッセサポーターも含めて見ててもね、こうなんか歯がゆいというか、
だからその型にはめすぎて選手はのびのびプレーしてないのよ。で同じ選手しか出さないし、なんか適正ポジションで使わないし、ストライカー出してくれないし、本当にかなわんですわ。
やってることやり続けてることというのは私は間違ってないと思うんですけれども、ただそれでもそのいわゆる決定力、得点能力というところでのかなり、思い切りというのがないのかなというのは、まあ見ててね、
思い切りないね、だってシュート打たないしね、
は
い、
うん、に思ったりもします。
でも大宮さんがですね、思ったほどの怖さがなくって、うん、大宮ってもっとなんかもっとバンバン来てガンガン点取られそうな雰囲気がしたのに、なんかお付き合いしてくれてね、うん、あんまり怖さなかったよね。
まあだからある意味ね、大宮ルティーチャーというのはね、今大前選手やシモビッチ選手などを含めて、前線大変に強力なプレイヤーいますし、あとは、中盤から後半にかけてこう一気に ね、こう攻めてくるというそういった攻撃的なサッカーをするチームだなと思ってたんですが、昨日に限ってはそれほど
全然、
ね、割とこう構えて、岐阜の攻撃をしのいで、それのショートカウンターからの、まあ、大前への一本だった
とか。そうそう、でもやっぱり大前選手はちょこちょこって、おー、さすが大前って思うようなね、
うん、
あのプレーはあったんですけど、チームとしてのなんか全体的な組織的な攻撃とかなかったもんね、うん、なんか当て外れたみたいな。
後半の40分ぐらいまではスコアレスドローで、あー、このままスコアレスドローなのかなと思ったところ、セットプレーからのオンゴールでの1点を取られてしまったということで、
大体ね、シモビッチ選手とかが出てきてね、それにみんな気を取られて、あのとても綺麗なオンゴールをしてしまったという、かなわんよね、
はい、
まあ、あと7分が耐えれんねんもんね。
大宮自体もね、それほど喜んでる感じもなくってね。
いや、だってさ、だって大宮店で、ね、あの内容だったらサポーター怒るよねっていうぐらいひどい内容だったよね。う
ん、まあ、確かに、うん、そんな内容だった。まあ、
まあ、でもそんな相手に勝つことができない8連敗の岐阜、
はい。
すごいわ。でも9月23日はデルピエロっていう有名人が来るらしいっすよ。
そうですよ。
いや、もうわけわからんなんか。
まあ、まだ試合は続きますので、お互いに頑張って、本当にね、あのファジアーノは今回の勝ちはかなり大きいと思います。
ああ、よかったですね、うん、
あのまあ、首の皮1枚だったのが2枚3枚になったかな
って感じは。でもプレーオフ圏内まで4点勝ち点差、うん、だから全然いけるじゃん。
全然一気にひっくり返せますので、ね、はい、ね、もちろん岡山には勝ち点積み上げてほしいところですし、
そうですね、
はい、岐阜はまたしても残留争いみたいな、そんな話になり
つつ、もう勝てる気は全くしない
というところでございます。ジャクソマさん、帰宅してお風呂の用意できたのでチャットに参加ですということで、名古屋は信じられないキャッチアップで暫定11位です、1試合消化が少ないため、まあ、嬉しいということでね。
7連勝でしょ名古屋、うん、すごいよね、お金使ったのがさ、きっちり効果出てるもんね。たださすがやば、
誰かのツイート見ましたけども、あれだけね7連勝でかなりこの得点を挟んでてるんですが、
はいはい、
全部の得失点差ではまだマイナスっていうね。
あ、素晴らしいね、
はい、あれだけ点取ってもまだマイナス。
だって最初3連勝とか始まった時にさ、3連勝始まったのにまだ最下位なんなんだみたいなツイート見て、あ、そんなに大変やったんやみたいな。
火の車でしたからね。
得失点差まだマイナスなの？
マイナスらしい。
すごいね。
すごいっすよ。
すごいね。
どんだけ点取られてたんだって話ですね。
そりゃ負けるわみたいなね。
は
い、
まあとにかくそれでも、もうこれでちょっと名古屋は、まあ残留、
まあ、抜けたね。
は抜けたかなという感じ、
ね。よかったよかった。
うん、はい。すいません、チャット全然読んでませんでしたね。今更ながら、シスタードさん、そしてサトシさん、あとは、ユウさんですね。ユウさんは今日、ライブ2本見て帰宅しましたとあります。
あ、楽しかったでしょうね。
はい、あとは、ブースカさん、こんばんは。今日はご挨拶だけですみません。
はい、こんばんは。
アーカイブで楽しみますということで、もう聞いてもらってませんかね。はい、ありがとうございました。
はい。
はい、本日も、YouTube の方でライブ中継しておりますので、皆様よかったらチャットの方でのご参加、まあ、今更ですけれどもどんどんとよろしくお願いいたします。メールの方はそんなわけで、サトシさんからのメールでございました。改めましてサトシさん、メールありがとうございました。
ありがとうございます。
時間の方が1時間を超えまして、少々いい時間になってまいりました。本日はこれでメールすべてご紹介したわけですけども、
はい、
たけみさん、何か最後こう言っておきたいこととか何かあればどうぞ。なっちゃいいですよ別に。
ああ、あのですね、
はい、
NHK の朝ロダ、はい、半分青い、
はい、
なんかね、うん、おかしいんやて、あれあのドラマ、
はい、
面白すぎるんだけど、うん、あのね、岐阜の田舎の子がさ、うん、漫画家になりたいって東京出てったじゃない、うん、でも漫画家にちょこっと活躍したけど、やっぱり才能ないから辞めちゃって100均で働き出して、うん、で100均で出会った人と結婚したんだけど、うん、結婚して子供もできたんだけど、その子供相手の人が映画監督になりたかったんだけど、うん、やっぱり夢を捨てきれずに、子供が5歳なのに僕映画監督になるからって離婚されて、でまた岐阜に帰ってきたの、うん、でね、岐阜に帰ってきたんだけど、その実家のつくし食堂は弟がやってるカツ丼がバカ当たりしちゃって人気の店になっちゃったんだけど、弟の嫁さんとかも手伝いに来てるから、あの居場所がなくって、でじいちゃんの五平餅を売るカフェをやる2号店出すとかって2号店出したのね、
はい、
そしてね、2号店やり始めたら、なんとね、あの、幼馴染のね、律っていうのがね、あの、自分のお母さんの具合が悪いからって言ってね、またその岐阜にも帰ってきてたのね。はい、で、そこはね、夫婦が不仲だから、離婚した女と夫婦が不仲な、あの、幼馴染はくっつくんかと思ったらね、そしたらね、その男の子はね、今度アメリカ赴任になってね、不仲の妻を連れてくって話になってね、で、そしたらそのね、主人公はね、娘がね、フィギュアがやりたいとかって言うからね、たまたま作っといたね、その、みたらし、じゃない、五平餅屋にあった、あの、可愛いワンワンが、ワンワンのぬいぐるみが喋るみたいなね、仕込みをしといたらね、それを見た人が、この権利を買わしてくれとかって言ってきたの。
はい。
で、そしの会社がね、東京にあってね、フィギュアのね、あの、スケート場の近くにあるって分かったからね、はいはい、また東京行ってもらうの。
はい。
意味わからんわと思ってね、はい、そんな朝ドラあった今まで、
はい、今週この半分青い、各ラジオでもかなり話題になっておりまして、は
い、おかしいよね、
もう佳境ですよね。
佳境だと思うよ、
はい、佳境も佳境になってる。
9月いっぱいかな、
はい、撮影自体はもうクランクアップして、
いやでもさ、話の展開としてさ、おかしくない？
先週の、フラッシュかなんかではその打ち上げの様子なんかもね、
本当、
はい、写真載ってましたけども、今明美さんが興奮で言ってたように、まあ見てる方も多いと思いますけども、今回の朝ドラ半分青い、はもうあまりにもこの展開の目まぐるしさというところで、
そうそう、でね、私忙しくてちょっと見れなかった時に1ヶ月分ぐらいまとめてだーって見たらね、え、なになに、え、結婚して、え、子供できて、え、離婚して、岐阜戻ってきてまったの、みたいな感じだったんで、全然意味わからへん。
まあ各いろんな番組でね、この話題、はあ、結構本当に話題になってたんですよ、今週はね。
いや、だってさ、NHK の朝ドラでこんなストーリーあるの、うん、っていう。
全くその反応と同じことをみんな言ってました。
普通のさ、昔のトレンディードラマの長いバージョンっていうぐらいのイメージだったんだけど、それ以上にさ、凄ましいよね、生き方が、みたいな。
ですから、失礼。今まで見た朝ドラとは全くこう手触りが違うというか、
面白いけどね、
はい、うん、この展開の速さ、
はい、
いわゆるその朝ドラって割とこうおじいちゃんとかおばあちゃんとか、
はいはい、
ね、そういった方に見せてこううまい、あのこうまったりしたこう人情ものの話だったりとか、うん、ほろっと泣かせたりとか笑わせたりとかっていう、ね、そういったこう起伏のあまりないものが割とこう、はい、全部を通しては大きな起伏ではあるんでしょうけれども、うん、そういったものなんですよ。1話の中だけでもこうジェットコースターのように、
そうそうそう、
登ったり落ちたり。
いやでもね、結構ね、
離婚するってなかったよねって話と
か
ね、
なかったなかった、でシングルマザーになっちゃう、はい、なっちゃうとかね。でさらにさ、結構さ、ホロッとするシーンもあれば、なんかね、面白いシーンとかもあるんだけど、いやだからさ、まあ、子供の生まれた時があって、小学校時代があって、高校時代があって、高校時代からその東京行ったりなんやかんあるけど、もう今はアラフォーに手が届くとこまで来とねえで、うん。ほんで、そんな感じないけど、
はい。
でね、さらにそこが、今度東京に行くって言ったその会社が、その会社に、じゃあ私をそこで雇ってくれなければこの権利売りませんみたいなことを言うんやって、うん。ほんでその人について東京行くんだけど、学校が並行になった学校にいろんなものづくりのちっちゃなオフィスが入ってて、そこで目覚めちゃって、私もじゃあいつか自分でこういうことをやりたいとかって言ってね、なんか夢見ちゃってるの。うん、なんかね、はい、どうよ NHK 面白いけどみたいな。
まあ、本当にこの脚本、北川さんね、
はい、
トランジードラマなどでは大変有名な、まあ、ほとんど日本でもこう指折りの
脚本家の方、指折
りです。
いや、青春時代、私の青春時代はどんだけ見たかっていうぐら
い
の方ですけど、
はいはい、まあ、この仕掛けというのが実に見事に、ハマってまして、はい、それを見る人の、ね、こう飽きさせないどころか、展開が全く読めない、
読めない、
はい、そんな朝ドラになってるというのが、この佳境に来てでもさらにそれがまたヒートアップしてる感じ、ね、
また東京行っちゃうのみたいな。本当、東京行った時にさ、その変なキャラクターがいっぱい出てきて、で、まあそれはそれで面白かったんだけど、なんかね、その場面が変わるごとに出てくる人がごそっと変わるわけよ、うん、結局ね、
はい、
漫画の時は豊川悦司たちがいて、うん、で次は百均の時は百均の人とそのきちんと結婚する人のおばさんたちがいて、うん、みたいな感じでね、コンコンコーンってね、場面変わってくの。
また俳優さんもね、松井喜靖子さんですとか、あと原田知世さんとかね。
原田知世さんはね、うん、はい、まあいい感じで出てたんですけど。うん、
今言った豊川悦司さんとかね。
いやーでもさ、はい、あれは NHK で予算が潤沢だからできるだけだよね。で、それはすごい思うのよ。うん、 だって結構豪華だもん。
確かに。
なんか、やっぱりターゲットは私たちぐらいだと思うのね。やっぱり。
うん。
ドンピシャのハマりだと思うんだけど、はい、ここまでのストーリー展開になるとは思わなかったけど、最初からさ、こんな数字考えてあったのかな？思いつきなんかな？
じゃあいやいや、思いつきじゃないですよ。
一応ここまでのストーリー考えてあったのかな？
そりゃそうですよ。
ほんで、東京行って、東京行くっていうところで、昨日は終わったので、明日からは東京編になるはずなんですけれども、でもなんか、岐阜県版のニュースとか見るとさ、もう半分青いの記事ばっかりないで、毎日毎日毎日。
いいじゃないですか。
で、だからさ、岐阜新聞とかなんか岐阜県ニュースとか見るとさ、全部さ、今日の半分は視聴率何パーセントで、何々でこの話はこんな風になったとかってさ、教えてくれるのよろしいよ、私見てないのにとかと思うんだけど、で、なんかさ、アメリカ行ってるリツっていう幼馴染がまた帰ってくるらしいんだけど、3年がもう帰ってくるのみたいなね、早すぎて面白いわ。はい。
まあ見てる方、見てなくても私のようにね、話ができるくらいの、それぐらい話題になってる、今回の半分は多い。
はい。
岩村町もね、かなりの経済効果らしくって、
そりゃそうでしょう。
夏休みなども随分と大勢の方が出かけられてね、
そりゃよかった、ありがとうございます。岩村まで来てもらって
楽しまれたみたいですけど、
ね、ごへん餅食べたいよね。
まもなくこの作品も終わっていくんですが、まだまだ目が離せない。
いや、こんなに面白かったら次の作品どうよっていう、うん、ハードル高くなるよね。
まあね、こう、まあそっちへ振ったら今度は逆に振るっていうのもありですから
ね。ねえ、で、その代わり NHK 大河のさ、大河のセゴドはあんまり面白くないんやけど。私的にはね。
いやいや、うん、はい。という、ドラマの感想をね、ちょっとお話しさせていただきました。はい、長くなりました。ヒデのリトルラジオ第562回でしたね。
はい。
はい。9月に入りまして、の第1回目。そして今週は台風がやってくるということで、ちょっと、用心しないといけない、そんなレベルの台風になってるみたいです。我々の地域が直撃かというところもあるのでね。
はい。
はい。またそんな話が今週末、来週、お話で次回ね、できればかなと思います。皆様の日常の出来事何でも結構です。いつも通りメールですとか、あとツイッターのハッシュタグを最近見てないですけども、多分何もないでしょうね。はい。そちらの方でも応募して募集してますので、どんなことでも構いません。またよかったら教えてくださいませ。では今回はこの辺で終わっていきます。はい。それでは、皆様、最後までお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございます。
では今回はこの辺で、お会いしましたのは私ヒデと
竹井美でした。
ではまた来週です。皆様おやすみなさい。さよなら。
ごきげんよう。